TBS Podcast。お久しぶりでございます。
わ
ー
いわーいわーい
ねえ、水曜日ね、帰ってまいりました。
すいませんね、3日目でしょうけど、この感じ。
あ、いやいやいやいや、でもやっぱ日比さんとお会いするのはね、本当に、久しぶりも久しぶりだからね、いや、どうも。
近い。
あの、アクリル越しではありますけどね。
越しですけど。
越しではありますけどね。
あら、本物、うん。いつも聞いてます。いつも見てます。い
や
い
や
い
やまあ、一瞬番組やってるわけです。なんかでもね、ああ、そうですか。俺はでもなんかその、ズーム越しではあれ見てるし、うん、まあ、そこそいつも見てます。はいはい、テレビとかでも見てるから、うん、そんな会ってない感じしなかったですけどね。
いや、私もそうだと思ってたんですけど、今日実際に会った時の、本物やーっていう感じ。
あの、宇垣さんも言ってた、やっぱりこう、で、身長のデカさ等は味わいました？
味わいましたよ。やっぱ大きい方なんだな
ね、すみません。メディアを通すと小さく、本質が小さいもので、申し訳ございません。ねえ、そう。
いやいや、でも今日はね、ね、古賀さんも一緒にいますし、ね、3人で。
今まではじゃあ、その、僕はその、こっちのスタジオの様子はね、その、ズーム越しでしか見えてなかったので、うんはいはいうん、スタジオ、第6スタジオは、その、リモート時は、もう、日比さんだけだった、は
い。オンリーワンだったんですよ。
あ、そう。それは、
やっぱり第6スタジオ一人でいると、うんうんうん、もう私はすごく広いなと思ってたので、うん、いやー、
完全に一人はちょっと不安かもね、
うん、なんか声がやっぱり早く跳ね返ってくるんですよ、自分の声が、
はいはいはいはい、
誰かにこう吸収されることなく、うん、壁にしか返ってこないからやっぱり広さを音で感じるんですよね。
一応ズームで見てはいるけどね、
本当にもうやっぱり 3D4D がいいんですよ、やっぱり
3D4D、 そうですね、振動だね、匂いだ、うん、液体だなんですね、これちょっといやいやいや、コロナ時代あれかもしれません。まあまあそうですね。はいはいはい。
いやいや。3日目に、もうね、明後日し明後日もね、明後日も多分やると思うんです
けど。まあまあ、でもありがたい。喜んでいただけるね、喜んでいただけるうちが花ですよ、これね。
本当
に。いや、でもちょっとこれね、感染者数が若干ね、
そうなの、
上気味、その実際のまたその、毎度の話で全貌が実際のとこどうかもわかんない。だからその、分かってるとこでの現在60何人ってとこだから、正直ね、だからこの我が番組は一応その、リモートもできるってことが分かったので、はい、いつでもちゃんと戻しますというような体制でやりますけどね。僕はちなみに、この前の時点で、マイゲームマイライフ、とあるゲストのですね、数週間先のとあるゲストの収録を終えて、その、ゲストと話しすぎて、もう疲れ切って
お疲れ様でした。
口がうまく動かないぐらいめちゃめちゃ話し、オンエアの多分もう3倍ぐらい、うん、よく話す方すごく面白かったんですけど、まあ、それ楽しみにしててくださいねということですね。まあ、いろいろでね、ご存知かと思いますが、はい、6時台割とゆったりめにしましょうというね、はい、私帰ってきてからね、はい、はい、カルちゃん最新レポートというところね、うん、まあ、なんていうの、廃止というぐらいのあれですけどね、まあ、そういうようなことはしたければ、まあ、電話つなげたいときは、それはやるときはやるということで、うん、まあ、ゆったり使えるということになります。
柔軟に、
はい、日比さんニュースもありますから。
日比さん
注目のニュースもありますからね。
ああ、こういうのもありますから、
ね。ああ、そう、日比さんがね、まもなく誕生日ということで、実はね、今日お会いしても、だから、いろいろですね、急にいろいろ起こりましたよね。
そうそうそう。
誕生日おめでとうございます。
今なんかちょっと本当に、てんてれてんてんてんてれてれって感じなんです、今、私の中で。エレクトリカルパレード。
エレクトリカルパレードがあるぐらいのね、お祭り状態になって。ね、で、めでたい感じで行ってみましょうかね。アフター
シックス
ジャンクションやった
やった一緒にできた、
会いやすい。7月1日水曜日、時刻は6時4分になりました。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、パーソナリティのライムスター歌丸です。今週月曜日から TBS ラジオ第6スタジオに戻ってまいりました。そしてお相手は、
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。ああ、そろって第6スタジオです。
ありがたいことですよね。
嬉しいです。
そう、いや、喜んでもらってよかったですよね。はい、まあ、7月1日ね、うん、入っちゃいましたからね。6月もついにも今年も半年過ぎちゃってね。
本当、下半期突入。
ちょうどだからね、あ、7月1日になったな、実感したのは、この TBS の中のセブンイレブンで買い物したら、うんうん、はい、もう、袋がね、はい、ビニール袋が有料化でしたから。
今日からですからね。
だから、なんていうのかな、もちろん元々無駄遣いするようなもんじゃないにせよですよ。うんうんうん、なんか普通にこうさ入れて、うん、ゴミ入れて、
う
ん、あ、これ捨て、なんかもったいねえな、やっぱ、そう、やっぱ思い始めて、最初普通にまあこのぐらい出しますよと思ってたけど、うん、やっぱなんかしらのね、その代わりの袋ぐらい持ちは別にそれそんな手間じゃないんだからね、っていう気持ちになりましたね。
入れるようになりました、意識的に常に。
あ、本当、そのコンビニとかで、その例えばちょっと水っぽいものを入れたりしてもいいようなものだったり、
はい、いいようなものを買って、それを逆にこう探しに行く楽しみっていうのも増えたんですけど、
なるほどね、なるほどね。
まあ、でもまだ慣れなくて、うん、 買っちゃいますね、1円、まあね、2円っていうのがね。
でもせなんかお金出して買ったものを、うん、本当にそのだから今までがいかに無駄遣いというか、いろいろしてたのかなと、ね、逆にだからそのコロナウイルスのリモートで、うん、でも逆にこういうものもいいよねって気づくように、やっぱなんか気づかされるところもあるなというのね、うんうん、ついさっきちょっと上で感じたあたりですよね。
そうですね、今日から7月か、早いですね。
そうなんですよ、だから少しその、ね、探す楽しみとおっしゃいましたが、うん、そういう意味ではその日比さんの誕生日プレゼント、そのね、だから、は
い、
そうなんですよ、いち早くねその誕生日迎えられた宇垣総裁、そして山本隆明さんとかには、はい、やっぱりその玉さんとかもそうだけど、やっぱ通販で買えるものっていう感じで選んじゃったから、直接選んでなくてちょっと申し訳ない感じだった、うん、だからそういう意味では今回ちょっととあるね、まあ、本屋さん、大きめの本屋さんに行って、はい、日比さんにぴったりなものを選ぶっていう、これして久しぶりに本屋に行ったのも久しぶりだから、
あ、どうでした、どうでした、
いや、やっぱりそれ楽しいよね。それは楽しい、やっぱり。うん。そこそこ、まあ、お客さんもいらっしゃるような感じで、うん、まあ、皆さん気をつけながらの営業とかで、それも、だから、選ぶのも楽しかったというところで。
いやありがとうございます。うん、大切にします。はいはい、素敵な
もの
を。ね、
どんなプレゼントをもらったのかは、じゃあ、まあ、インスタグラムとか載せましょうかね。
そうですね、はい、大事にします。う
ん、サバ缶食ってましたね、なんかね。
サバ缶もね。
はい、サバ缶いただいてます、はい。サバが好き、サバが好き、サバ缶が好きだから。
あのサバ缶がつまみにいいんですよ。
なんかおしゃれなサバ缶ですね。
そう、サバっていうやつです
ね。サバって、そう、フランス語的な、
うん、
あ、そうなんですか。
そうそうそう、ナチュラルローソンとかに売ってる。
そうなんだ。
ナチュラルローソンにいらっしゃる缶は結構もう。
ナチュラルローソンにいらっしゃる缶は
いい。いらっしゃる缶はもう最高ですから。
さすがな、チョイスが効いてるというか、はいはい、そうですか、そうですか。あとですね、じゃあね、ニュース、この番組絡みのニュースで言いますと、なんとこれは私、ちょっとひっくり返りましたが、池澤春菜さん、ね、声優池澤春菜さんもこの番組ではね、いろんな本ご紹介なんかいただいております。ついこの間もお父様と一緒にですね、6月23日火曜日、池澤夏樹さん、お父様と一緒にご出演していただき、全部本の話、お二人の対談本のね、お話ししていただきました、本の話もしていただきました、うん、その池澤春菜さんがなんと、ツイッター所属事務所のサイトでご結婚を発表されました。
おめでとうございます。
ということで、
先週出ていただいたばっかりで、
まあだからこの、いやだからさ、まあ、当時ちなみにまだね、リモートでしたもんね、そういう意味ではね、
うん、そうだ、
そういう意味ではじゃない、リモートでしたもんね。そういうのもあるんで、なんか合ってたような気がしちゃうんですけど、うん、そうか、あの時点でってことですもんね。
いや
なんか、
ね、
いや、
だからその、お父様ももちろんご存知だったんですよ、ね。
もちろんご存知。ねえ、じゃ水臭いじゃないの、池澤親子。何にも言ってなかったじゃないの、これ。
なかったですか、こう、なんかこう、オーラっていうか、なんかこう。
ここはリモートだから何にも見えたもんじゃないぞ、これね。まあ、池澤さんご自身ね、はい、まあ、自身のその活動スタンスみたいな何も変わりませんよ、みたいなことを発表もされているということなんですけども。いや、びっくりしました。おめでとうございます、本当にね、末永く。
なんかね、アトロク周り、皆さん結婚が続いて。
まあ、豆腐ビーチさんしかり。まあまあ、パンピーさんなんかも ね、ありましたしね、次々と。いや、でもね、その、だから、直前に共演してた人が、うん、自分は何も知らない段階で、こう、発表みたいな直後にあると、あれみたいなさ、うん、全然、その、親しいとかじゃないんですよ。MX のね、バラ色ダンティーに出演した時に、ゲストでお越しいただいた橋本まなみさんが出てたわけ。で、その時に、やっぱりちょうどその、まあ、まだ結婚発表する、その、まあ、まさに直前も直前、今に思えば。でも知らないじゃん、当然さ、うんうん。で、その時に、あれですよ、なんかこう、なんかその男女のそのお付き合いの話、もしくは結婚観みたいな話になって、はいはい、でも橋本さんがなんかおっしゃったと、うん、ああ、なるほど、そういう考え方されるんですね、なんつって。行ってその、しばらく後に、結婚発表があって、なんかその、その時はだからその、終わった後に、その発表があった後の翌週のハバライルダンディ出演者で一度で、ねえつって、なんか俺、バカみたいじゃない俺ら、なんだあのやりとりみたいな。
あの時間は何だったのかと、ね。
発表しようがないのはわかるけど、
そうそうね、うん、
発表しようがないのから、あの返答とこれは矛盾していませんかみたいな。なんかね。
プロってすごいね。
そうなのよ。ちょっとね、鉄壁ぶりにね。
プロってすごいよ。
そうなんだよ。ちょっとね、そこ、そういうのをね、
まあ、あるある。結婚発表あるあるで。
そうそう、ギザさんに関しても、もう意地も我々分かりませんでしたね、これはね。
ハッピーだ、うん、ハッピーハッピーだったでしょうね、選手の時点で、ね。
はい。まあ、おめでとうございます。
ね、めでたい、めでたい。
ね、引き続きこの番組もよろしくお願いいたします、はい、といった感じですかね。あと、まあ、テレビなんかでもやってますけど、うんうん、ディズニーランドはね。はい、
ね、今日から。
いろんな、これ結構その、要は、なかなかこう、うん、見やすい。行ける人にとっては見やすい状態という。ね、これあれは抽選なんですか、あれは。
あれはですね、うん、抽選ではないと思います。うんうん、おそらく変えた人が行けるっていうところで、うん。
オンラインで事前予約、日時指定をしたい予約。 ようやく、はい、だからただそれの競争率だからそのオンラインがもうどんどんどんどん待ってっちゃう、
つながらない、うんうんうんうん、まずつながらない。私もですね、解禁されたその日に15時だったんですけど、はい、もうカウントダウンしてペッてやったんですけど、はい、アクセスすらできなかった、
はい、ああやっぱり、うんうんうん、
で数日間ずっとやり続けて、もう隙間さえあればアクセス、うんうん、隙間アクセス、うんうん、アクセス、アクセスでやったら、うん、先週の、うん、あ違う違う、2、3日前だな、うん、2、3日前に私奇跡的に繋がって、
はいはい、
奇跡的にチケット取れました
。繋がりさえすれば取れるってことなんですね。
いやでも繋がっても、
あそうかそうか、
ぐるぐるぐるぐるってミッキーがポヨンポヨンポヨンポヨンって動いて、
お待ちくださいになっちゃって、
で売り切れましたとか、現在取り扱ってませんというのが出ちゃうんですよ。
なかなかね、その正確な倍率みたいなちょっと分かんない感じ
で、
ね、
そうなんですよ。
あ、まあだから奇跡的に本当取れた。
奇跡、ちょっとなんか嘘かなって思うくらいに、まあ本当にたくさん行きたい方がね、はいはい、たくさんいらっしゃる中なので、本当になんかもう手を合わせて、
まあでもその
奇跡にもうって思ったんですけど、
まあまあ本当に正当なあれで捉えたわけですからね。
いやそうですね。いやでもこれはすごい、ディズニーはやっぱりすごいんだなって、夢の国って近くて遠い場所なんだ。
だからそのなかなか行けない中で行きたいって気持ちが高まってる中っていうのもあるし、さらに言えばやっぱり普段よりはやっぱりいろいろ見やすい、乗りやすいという ね状況もありでね。
あと今こそやっぱり夢見させてくれよっていう思いもありますから ね、
カルチャーエスケープかもしれませんね。
本当に。
あとね、そうだな、いろいろ用意していただいてるニュースの中、私はこれおっと思ったのはね、うんうん、永遠のソウルライター展、文化村ザミュージアムでやるね、写真家、伝説の写真家、永遠のソウルライター展。これね、あのね、ちょうど僕、誕生日のプレゼントにね、古川光さんの、ドタドタ走ってきやがった、
来た来た
プレゼントで写真しようみたいな
胸を叩いて、
俺の手柄だみたいに言わないでしょ。俺これ展覧会は行きたいと思ってたんだよ、うん、でまあそのね、ソウルライターの、うん、まあ、展覧会が、まあ、ずっと前から告知されてて、うんうん、でまあ、ありがとうございます古川さん、タイムリーもね写真集いただいて、で、うん、まあコロナウイルスのそのあれのあれで、まあ要するに延期っていうか中止になってたのね、展示がね。なんだけど、展覧会中止になっていたんだけど、もともと持っているそのソウルライター財団があるそのニューヨーク、うん、で、まあニューヨークコロナ被害が深刻で、要するに今その日本に来ちゃってる作品に関してはもう返却ってことも難しいみたいなこともあるのかな。だからそのある程度準備ができちゃったものに関しては、その会期を延期して、要するに貸し出し期間を延期してやるというようなことっていうのがあるみたいで、はい。まあこれに関しても、はい。だからあれでしょうね、三菱あれのさ1号店美術館のさ、永遠 の子供たち、画家たちが見たナビ派のさ中心のあれの展覧会も多分貸し出しされた状態で、なおかつで今会期延長してるんですけど、やっぱり返却もなかなか目処がつかないという状態だからこその、はい、ということなんじゃないですか。まあでもソウルライター展に関してはそのやれてもいないから、
そうですよね、
はい、なので今再開というか7月22日から9月28日までやるということは、これはまあコロナ禍の中でまあ、関係者ご一同はさぞかし大変だったと思いますが、すね、はい、まあ、見れるなというあたり、はい、僕はちょっとこうやったという
ね
私も古川さんから写真集ももらったことですしね、はい、これね、
そう
俺が教えてやったみたいな顔してもらえ、
別にすごい
だよ、おしゃれ
だろ、は
い、開いてよし、置いてよし、ね、飾ってよしってね、ありがとう、おしゃれです、おしゃれです、おしゃれです、
はい、実は古川さんと私会うのも超久しぶりなので、
あのバイブス、
ね、あのバイブスが、ビンビン、
美大地放送の内容に貢献するのではなく、自らのアピールのために突っ込んできましたから、このバイブス、
ズームでもそうでしたからね、うん、ズームでも俺のターンの時に、ね、ビデオオンにして絶対うなずきでくるっていう、ね、
こっちをじっと見てるみたいな、
あ
とズームのチャットに虐待もない情報を繰り返してくるみたいなね、
そうそう、ズームあるあるね、本当にありましたね、まあ、みんな顔合わせるっていいの、
う
ん、
ね、こうやってポンポン話せますからね、うん、そうですね、あとね、そうだな、日比さんニュースとしては、まあ、昨日ね、ストーリーオブマイライフに関してね、宇垣さんのね感想のお話なんかもしてましたけど、
はいはい、
ね、ちょっと語り尽くせない、いろんな話したいなんて言ってたじゃない。
いや私だから本当は、まあ、ムービーウォッチ面で、はい、メールをね、ちょっと送ろうかなと思ったんです、思ったんですけど、はい、まとまらなくて、
言いたいことが大きすぎてねで、あの日はね、やっぱりいろんな方の、それこそ原作読み込まれているような方とか、いろんなあれがあって、それを全部端折ってでも紹介したかったので、うんうん、なかなかねあれだったんでね、日比さんがこうガツンと送っていただいても、どのぐらい紹介できたかとなりましたんで、
いやいや、もう本当に書けば書くほど止まらなくて、う
ん
う
ん、いろんな角度ありますしね、またね、
はい、ジョーで A41 ページ、ローリーで1ページ、グレタで1ページ、ローラダーン半分書いて、うんうん、私これ間に合わないというか、まとまらないからやめよって
書くは書いたんだ、
一応眠らせてあるんですけど、
そこはちょっと、それこそさ、はい、引き続き、さ、はい、自粛新聞の、うん、 中で発表すればいいじゃん。それで
若草新聞、
若草新聞、
私の、うん、私のストーリーを
踏まえ、一度に出さないで連載でやればいいじゃないですか。
なあっちゃっちゃ、ね、クリエイティブな気持ちを未だに持ち
続けて、上気分をね、
上気分を本当に。いやでもまだそのムービーウォッチメンもちょっと噛み締めて聞きたくて、半分でまだ止まってます。10分で止まってる。
大したことは言ってない。大したことは言ってない。中でね、言ってないあれとしてはやっぱりその触れてはいるんだけど、うんうん、やっぱさ、その今までその昨日の話とかでも言ってないけど、やっぱティモシー・シャラメと、はいはい、シア・シャローナンね、要するにグレタ・ガーウィグの、ね、その前作のレディー・バードでも共演してる、うん、でいろんなメイキングの話なんか見ても、とにかく二人がめっちゃ仲いいと。
そうだけど、北村さん、気心が知れたっていう言葉がまさにその通り、うんうんうん、なるほど。
でそれがさ、それがあればこそ、その二人のジョーとローリーの、ね、まあ、ソウルメイトぶりっていうかさ、
じゃれ合いが、
うん、しかもそのちょっとやっぱ子供の魂を持った二人のじゃれ合いだから、それがさ本当に自然、ちょっとしたさ画面の隅っこでじゃれてするじゃん。
泣ける。
俺海んとこのね、海んとこでおいってやって、やった時に、うん、シャラメが、突き飛ばされたシャラメがこうやってバッて立ち上がってバッて立ち上がって、何事もなかったようにさせて歩き出すっていう、あいつのおどけ、
そうシャラメ、
シャラメのおどけがね、あれはね、演技じゃないもんな、
何かがあるのよね。
やっぱその二人が普段ふざけてる通りのふざけ感がするっていう感じがさ、あとなんかちょっと見てもなんか情がつついてたりとかさ、
そうそう、なんかこの頭をくしゃくしゃってやるだけでもうなんか永遠にくしゃくしゃしてくれって思うくらいになんか幸せな、あの二人のやっぱ描き方はグレタだからこそだと思うんですけど、
そうですね、
まあ、男女っていうとこじゃない、うんうん、 そうですね、その関係性というところ、うんうんうん、人と人とが本当に必要な二人がパズルみたいにしてパチって会った時の喜びっていうのが、あのダンスであったり二人のね、
ダンスのシーンが俺予告で見た時に思ってたのより、あ、こんなに楽しく素敵なシーンなのかって、
あそこで泣いちゃう一回、ね、
もちろん原作にも、うん、でも舞踏会でお互い馴染めない同士会うっていう描写は同じなんだけど、うん、柱の間をこう隠れるようにと、ちょっとステルスゲームのようにっていう、うん、一個映画的な演出っていうか、うん、あれでしかもその間だからこそ間二人が弾けるっていう、
うんうんうん、
こういう場面なんだってよくできてんな、
シャラメよく飛ぶわねと思って
でしかもああいう場面でさかけてた曲は、実はそのね、なんとかデスプラさんの音楽は後からつけたあれで、実際はその現場ではデビッドボーイのモダンラブとか、うんうんうんうん、それこそスイングキッズですけどね、うん、ああいうそういうだからもう現代のっていうのかな、ポップミュージックで、みんなが現代で踊ってるような感じの曲を流して踊ったらしいんで、で、羽とかはきっとそういうモダンラブ羽かもしれないですね。
なるほどな。
気持ちいいシャラメ
は
ね。
なるほどな。シャラメの骨格がまた生かされた羽で。本当に。
やっぱ角度も確かに、その、ね、最初にさ、パリで、その、うん、エイミーがね、で、エイミーが見つけてしまうと。
でね、
あそこのとにかくさ、とにかくさ、ああ、もう、好きって言ってもさ、
そうそうそうそう、
エイミー視点ね、うん。エイミー視点のローリー、うん。去っていく後ろ姿をこう見送る。
うん、そう、もう、ビューがね、
大股で去っていくローリーを。
そうそう、ポケットに突っ込んじゃって、生意気にもう。
あれ普通に見たら、別の視点で見たら、なんだこのどうしようもない男ってことかもしれないのに。
どうして落ちぶれちゃってっていうぐらいのテンションですけど。
うんうんうん、でも、やっぱこう、ね。彼のその少年のようなね、感じって、それがまたさ、最後の方ではですよ、すっかり落ち着いちゃって、あなた、
ね、もう本当にもう、
前髪はらりがなくなってきますよね、やっぱり大人になるとね。
もうね、やっぱり丸くなっちゃってね。
そう、そしてそのメアド見てなかったってやつですよね。そっち送っちゃった、そっちずいぶん見てないな。うん、ミクシーや、俺もミクシーログインしてないわ、だいぶみたいな、そういう。
なんだっけ、パスワードぐらいのテンション
で。そう、あったあったなんて言われちゃった。
そう、シアシャもいいのよね、シアシャもこう少年みたいなこう鋭いこう目もあってね、
そうですね、
フェミニンさだけじゃないっていうのもまた彼女の良さで、う
ん
う
ん
う
ん、確かに、
ああ止まらない、
服装のね、ああいうのもね、うん、昨日大垣さんも言ったけど、描くときにちょっとね、ミリタリーなジャケットを羽織る、あれも良かったですけどね、なんて語り尽くせないな、これは。
もうね、
いやでもそれもこれもやっぱり日比さんが事前にですね、まあ、その公開延期になる前にね、見ておいていただいて、グレタ・ガーウィグさんね、できればインタビュー、うん、まあ、いずれちょっとね、うん、なんていう話がありましたけど、その時のやっぱ日比さんのプッシュがあってこその、だからすごくメールも多かったですけど、注目度というのはあったと思うんで。
とんでもない、もう、はい、私はただよだれを垂らしてるだけで。
あ、日比さんのよだれ情報もう一個あったのにな。これはちょっと、一旦閉めて、後で、
ね、
いやね、6時台慌てなくてもね、後でちゃんとね、もう一回時間がある。そこでね、日比さんのね、これ、絶対にお伝えしたいよだれ情報ありますんでね。
ドキドキ
情報。よだれ鳥がありますからね。はい。ということで、様々な面白を発見して紹介するカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、今夜のメニュー紹介です。
この後6時半からはカルチャートーク、バスケットボールライターの大西レオさんが登場です。こちらも始まりますね。今月末再開予定のアメリカプロバスケットボール NBA の注目点などご紹介いただきます、はい、そして7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトはケミストリーさんからのご紹介です。シンガーソングライターの堂島康平さんによるライブパフォーマンス。そして7時台の後半は新概念提唱型投稿コーナー、シアター151へ。あなたの映画館での思い出や体験談募集しております。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、
歌丸よ、海外ドラマが面白いっていろいろ押しているくせにタイの BL ドラマだけスルーしているだなんて、パクチー入れないでヤムウンセン食べてるぐらいもったいない特集ということでね、自分で納得しないタイトルをこうね大声で読む側の気持ちにもなってほしい、今メイドインタイランドの BL ドラマ、ボーイズドラマ、ラブドラマが、激アツなことを皆さんご存でしょうか。一部のでもドラマ2というかね、あのアンテナ張ってる人はね、あああれねって、宇垣さんもああなんて言ってましたよね。
さすが。
うん、コロナ禍のステイホーム中、SNS に彗星のごとくタイ BL ドラマを押すというツイートが現れ、5万リツイート13万を超えるいいねがついたことをきっかけに、タイ BL ドラマの沼にハマる人が続出しているらしいのです。現在タイでは年間20本もの BL ドラマ、ボーイズラブドラマが作られているそうで、その多くが YouTube など世界中のドラマが気軽にアクセスできるプラットフォームを通じて配信され、再生回数がすぐさま1億回を突破するなど、うん、実は日本以外の国でもブームが巻き起こっているんだそうです。ということで今夜はそんなタイの BL ドラマについて、そしてブームの裏側について、社会学、ジェンダー、セクシュアリティ、そして視覚文化がご専門の堀明子さんに、タイの BL 沼ズボッとご案内していただく予定でございます、
は
い、
楽しみです。番組では皆様からのリアクションもお待ちしております。アドレス、歌丸@tbs.co.jp、 歌丸@tbs.co.jp まで。読まれた方全員に番組ステッカー差し上げております。
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。アフターシックスジャンクション、
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
。笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
なんで言った。
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ